はい、それでは使徒の働きの17章を開いてください。使徒の働きの17章で、今晩はね、10節から見ていくんですよね。で、前回がテサロニケにおけるパウロたちの宣教を見まして、まあ、かなり過酷な状況だったということを思い起こしてください。3回の安息日しか入れなかったんですよね。そして騒動が起こって、まあ、世界を騒がせているものがいるということと、イエスという別の王がいると、こういうふうにね、まあ、十字架刑にもなりかねないものすごい反逆罪の訴えもされてですね、まあ、役人たちが逆に恐れてしまったっていうのが書いてありますね。それで、この10節見ると、パウロとシラスは夜のうちにベリアに送り出されたということなんですけど、まあ、前回の復習なんですが、大した、まあ、宣教ができてないかのように見えるんですが、テサロニケ人への手紙を見ますと、もう驚くべき働きが一斉霊がしてくださったというところですね。で、これは第一テサロニケのね、この1章の6節から8節を意味しますけれども、すごいですねこれね。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりました。その結果、あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要がありませんと、まあ、ここまですごいですね。パウロが言って、聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れた。ですからね、本当にこの前の日曜日に出エジプト記で一章で見たように、苦しめれば苦しめるほど彼らが増えてって、イスラエル人が増えてって強くなって、恐怖に満たされるようにまでなったと、このエジプト人がですね。で、このように困難な中にあって力強い聖霊の働きが、まあ、あるということですね。で、その続きね、10節見ますと、兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと、2人はユダヤ人の街道に入っていったとですね。これ聖書地図開いてる方もいますけれども、そう、ぜひね、この聖書地図開くといいと思いますが、ベレアはですね、テサロニケから西南西ですね、まっすぐ西っていうよりもちょっと南に下った西ですね。で、80キロもあります。思い出していただきたいのは、このイグナティア街道というものが、ネアポリスですね、このピリピの港、近郊の港町ですが、そこから始まって、それで、ピリピを通ってテサロニケを通ってってあって、イグナティア、この街道をずっと 西に行くとですね、このアドリア海ですね、この地中海だけども、その、わかります、ギリシャを挟んで東側がエーゲ海ですが、このイタリアとギリシャの間がアドリア海ですね。そのアドリア海のそれに面するドラキュームっていうところがあるんですけれども、まあ、今アルバニアの国ですが、そこが終点になっています。だから、この兄弟たちはですね、すぐにこの、シラスとパウロをこのイグナティア街道から外してですね、南の方に連れてって、で、それがこのベレアというところになるんですね。で、この聖書ではこのギリシャにあったこの国というか地方といった方がいいですけれども、マケドニアっていうのがあって、そしてアカイアっていうのがあって、そのマケドニアの方が今のギリシャの北になるんですね。で、アカイアっていうのが南なんですけど、実はその間にですね、テッサリアという地方があります。で、その地方は山に取り囲まれている平原なんですけれども、その山脈の北の麓の方に位置するですねのがこのベレアで、今はね、ベレアかな、 V から始まりますね。B じゃなくて、英語だったら B ですけれども、聖書的には B ですけども、聖書の時代ですね。で、今はギリシャ語の方では V の方ですね、出てますけれども、で、おそらくこれパウロの予定していたところじゃないと思うんですよ。パウロが行きたいと思ってたのはひたすらローマなんですね。だから なんでそれがわかるかっていうと、ローマ人への手紙の1章の13節で、兄弟たち知らずにいてほしくはありません。私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの実を得ようと、何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきましたと。いうふうに、何度となくローマに行こうとしていたっていうことは、テサロニケにいた時にですね、そのまま西側に行こうですね。そしてアドリア海のイグナティア街道を通って、そしてまあアドリア海からまあ船で渡ってローマに行こうと思ってたっていうことは、これかなり想像できます。けれどもテサロニケで騒動が起こったので、この兄弟たちがですね、ベリアの方にね、この送り出したと。そっちの方が安全だって思ったのかもしれませんね。で、このベレアがあったから、次に今度はアカイアのアテネに行き、そしてそれからコリントに行くということがあって、まあ、結局 ローマに行ったのは囚人として、この、カエサルにねの前に出廷するために、まあ、囚人として出る時になるわけですね。まあ、神様って本当に不思議ですね。こういうように逃避行、この逃げているっていうことを用いて選挙の働きを進ませているっていうのがあるんですよね。まあ、実はアジアの選挙もそう、第一次の選挙力もそうだったでしょ。このアンティオケ、ピシリアのアンティオケからイコニオン、リステラ、そしてデルベに行ったけれども、逃げてったんですよね、簡単に言うとね。でね、アフリカの、パイオニアの選挙士でデビッド・リビングストンという人いるんですけども、何か起こったら前に行こうっていう感じで言ったらしいんですよね。つまり、この、おじげついて引き下がるんじゃなくて、いや次行こうよじゃあっていうね、ここダメだったらじゃあ次行こうよってというふうに、まあ、パウロも前に進んでって、それが神様が祝福して、実は神様のご計画の中にあったんだということです。でね、今晩はね11節が非常に特徴的です。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたとあります。このベリアにおいてもユダヤ人の街道に行きました。シナゴーグに行きましたですね。で、前から話しているように、まずユダヤ人に福音というのは伝えられなければいけないと、この順番にパウロは従っていたわけですけれども、具体的に実際的にもですね、やっぱシナゴーグに行かないと福音が語れないんですよ。なんだかわかります？ここにヒントがあります。聖書です。今でこそ聖書いろんなところで買うことできます。印刷技術ですね。で、でも印刷技術っていうのはなんだっけ、あれですね、忘れ、最初に印刷したのがグーテンベルグです。あれがね、最初に印刷したのが聖書なんですよね。ラテン語の聖書ですけれども、それで初めて今のこの印刷されたもの、あるいは今だったらね、もう IT 革命ですから、このデジタルで見ることができるわけですけれども、当時は巻物なんですよ。で、その巻物の写本ですね、全て写本ですけれども、並大抵の時間がもう簡単に書けるものでは全くなく、もうそれに全生涯をかけているような形で写本というのものをやっていくわけです。だからこの福音を語るっていう時ですね、聖書があるっていうね、となるとやっぱシナゴーグになるというね、実際的なものもありました。で、それがね、ここでこのベリアにおいてはね、これよく現れて、毎日聖書を調べて、聖書っていうね、まあ書っていうところはなんか本当にこの印刷物を思い出してしまいますけど、これ巻きです、スクロー、巻物ですね。ということで、イエス様もナザレでこのイザヤ書が渡されてね、で、それでそこをこの当てがわれたこの箇所がですね、ちょうどメシアが来られるっていう箇所で、これが今実現しましたっていうふうに宣言された、あそこの場面ですよね。で、ここがこのユダヤ人たちがテサロニケにいる者たちのも素直だ、非常に熱心に御言葉を受け入れたと。他の町のほとんどはシナゴーグにおいて 一部が信じたけれどもっていう感じなんですよね。でテサロニケだったら、17章の4節である者たちは納得してパウロとシラスに従ったと、大していなかったんですよ。でもこちらはそうではなかったんですね。12節見ると、それで彼らのうちの多くの人たちが信じたってこういうの、これ非常に珍しいケースですね、場合ですね。一つ目の特徴はね、素直でって訳されてますが、ちょっとねこの日本語の素直というのと、このギリシャ語の方はちょっと違いますね。だから素直というと素朴とか純粋ってなりますけれども、ちょっと語弊が出てきますね。もともとの意味は高貴な人っていう、高貴ですね、英語だとノーブルですね。でこれはね、先入観を入れずに公平に見ていくっていう、偏見なしに見ていくっていうね、そういうので英語だとフェアマインデッドって訳されてます、多くの場合が。だからそれに、まあ反対語は、対義語はなんかナローマインデッドっていうのかな、わかんないけれども、心が狭いっていうか、要は偏見を持ってもう最初から決めつけるっていうね、いうものと逆がこの素直っていうふうに訳されている言葉の意味なんですね。で私たち教会でバイブルカフェをやっています。いろんな方がいらっしゃいますね。で初めからね、このキリスト教はこうだこうだって言って批判する人も一部にいるんですよ。まあ、先入観があって分かってないのに自分の知識のなさを偏見で補おうとしているわけですね。まあ、これが心が狭いっていう、まあ、言葉になるかと思いますが、他方でね、まあ、特に若い子たち、高校生とかね、私の話をそのまま聞いて自分で考えて、そして質問してくれるわけですね。でそうやっていくので、教会以上にも神学校でも議論するようなものすごい深い話をの内容に、こう確信に迫るようなところに入っていくことができるわけですね。これがね、いわゆる高貴な議論。ちょっと日本語だと高貴って言うとね、だからいわゆるこう何て言うかな、相手の言ってることが何なのかをじっくりと聞いていくということなんですね。でも聖書にもこの2種類の人が出てきて、まあ、ヨハネによる福音書では3章でニコデモが来るんですね。でニコデモは直接本人に聞きに来たわけですよ、イエス様にね。そして7章に行くと、最高法院サンヘドリンですね、ユダヤ人議会の議論があった時に、まあ、イエスを信じるユダヤ人たちも出てきたんだけれども、サンヘドリンの中では群衆は何も知らないから本当呪われてるってこう言うんですよ。パリサイ派や議員たちで信じた者がいるのかなんて言ってる人もいるから、ニコデモがすかさずですね、いやいや、まず本、7章の15、11節で、まず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないではないかと、これ立法によればそうじゃないかってこう言うんです。これが公平さです、高貴さですね。ところが彼らは言い返すんですね、あなたもガリラヤの出なのか、よく調べなさい、ガリラヤから預言者は起こらないことが分かるだろうって、こういうわけですよ。だから本当にバカにしてますけれどもね、どうですか、ガリラヤから預言者がメシアが来ると言ってるんですよ。イザヤ書の9章の1節に、先にはゼブルの地とナプタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受けると、ね、つまりね、彼らは群衆が知らない、呪われてるとかって言って、でガリラから出るはずがないじゃないかって言ってもね、そのね、そういうふうに見下した時点でもう自分が 見えるものが見えなくなってるわけですよ。パウロも第一コリントの8章の2節で、自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのですってこう言うんですよね。もう私もね、このいろいろとこう、やっぱこう皆さんもね、気づいてると思いますけども、本当にこうバカ、人をバカ、知識人と言われている人でも、すごく人をバカにする人の特徴って、もうそれからすぐに見えるものが見えなくなってる、分からなくなってるんですね。 このまさにパウロが言っていること、またイエスもご自身もね、この私の裁きというのは目が見えるものが盲目にして盲目が見えるようになるためだってね、こうあの生まれつきの盲目の人を癒された後に言われましたけれども、でこういうことが起こるわけですけども、このベリアの人たちはそうじゃなかった、素直だった。で次に熱心に御言葉を受け入れたっていう、このね、御言葉に対する熱心さなんですよ。でこの熱心さっていうのは聖書にも出てきますけれども、この聖書に対して、聖書の中に聖書に対して熱心な人たちが出てくるのは、ヨシアがねその一人で、こう神殿の改修を行わせたら、やはりそこでね立法の巻物が見つかったんですよ。でそれを読ませたんですね。第二列王の22章の10節にこう書いてます。さらに初期シャファンは王に告げた。祭司ヒルキアが私に一つの書物を、巻物を渡してくれました。シャファンは王の前でそれを読み上げた。王は立法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を引き裂いた。そしてもう、悔い改めてへり下ってっていうことですね。だから今まで自分が全く、自分っていうかその神が全く神の言われることを行っておらず、やってはいけないということをやっていたっていうのをことごとく気づいたわけです。で同じようにしてネヘミヤ記ですね、今度はこのバビロンに捕らえ移された後にエルサレムに帰還した民がですね、なんと夜明けから真昼までですよ。しかもね、子供から大人までです。ずっと律法の書を聞き、そしてそれ解き明かしを聞いていったんですね。こう書いてますね。ネヘミヤ記の8章の1節から3節で、民全体が一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに言った。そこで第7の月の1日に祭司エズラは男女および聞いて理解できる全てからの、この聞いて理解できるというのはつまりね、まあ、小学校の高学年あたりですよ。わかります？この聞いて理解できる全て、人たち全てからなる改修の前に立法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男女および理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆立法の書に耳を傾けた。すごいですね。もう相当の上かわけですね。でこうやって熱心に聞いて受け入れて、で次に彼らがやったのは、果たしてその通りかどうかを確かめるために毎日聖書を調べたって、これはね相当大変な作業ですよ。今ならね、印象もついて何章何節とかあるけど、当時巻物ですからね。だからものすごい分厚い巻物をこう全部こう広げていかなきゃいけないっていう作業、ものすごい作業だったと思いますが、それをですねやってったんですよ。でこれも先ほどね引用したネヘミヤ記の8章の続き見ると、この第7の月のね1日目にそれやったって言って、2日目にねこう書いてますが、13節に2日目に民全体の一族の頭と祭司たちレビ人たちは律法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきたと。そうするとね、カリオの祭りのね規定が書かれているところを見つけたんですよ。でそれは15日目かな、この第7の月のね、で14日目かな、でですね、あれ間もなくじゃんと気づいたわけですよ、第7の月で。だからこれ用意して、今までもう自分たちの世代ではもちろんやったことないし、もう前の世代でもその前の世代もやってないんですよ。それをただ言われているからということでやってったんですよね。こうやってね、よく調べるということ、聖書が果たしてその通りかどうかっていうのを見ていくということ、このことをイエス様ご自身もこうチャレンジを与えている箇所、イエス様よみがえられて、そしてエマオの途上に行く弟子たちにやりましたね。ルカの24章の27節で、それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたと。聖書全体に書いてあること、モーセやすべての預言者から始めてって書いてですね、 これを行われて、そして神、聖書全体にある神のご計画を、まあ、このじっくりと見ていったということなんですね。必要ですね、これね、私たちね。それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。12節、またギリシアの貴婦人たち、また男、そして男たちも少なからず信じたということで、ユダヤ人のうちで多くの人たちが信じたってあるんです。で、他の町でも起こりましたが、ギリシアの貴婦人たちも信じたんですね。これはね、前から話してますが、ギリシアの社会の中では女の人が癒しめられてますから、そこでユダヤ教の神に信仰に、まあ、非常に惹かれてったですね。でもここでベリアで特徴的なのは、女だけでなくて男たちも、ギリシャの男たちもですね、少なからず信じたって、ここが特徴です。だからこう結構、なんていうかな、広範囲の人たちが信じたということですね。で、ちなみにね、2018年にギリシャ行ったんですよ。ね、前から話しますが、で、その時に、あれですね、ピリピ行った後にテサロニケ行って、で前回話してましたが、テサロニケというのが なんていうのかな、こう心がすさんでるっていうとちょっと失礼なんだけども、なんかこう疲れてる、イラついてる、がっかりしてるとか、そういうなんか雰囲気伝わってきましたね。けれども、このベレアの方に行くとですね、まあ田舎だっていうのもあるんですけれども、まあどういう中ではないですね、ちょっとした町ですけれどもね、すごくね、こう心地よかったですね。開かれてるなって、まあ、英語で言うとオープンマインデッドっていうか、こうで、この彼らもそういう、当時もそういう感じだったんだろうなって勝手に想像しましたが、なんとテサロニキからわざわざユダヤ人たちが、妬みに駆られてユダヤ人たちがやってくるんですね。13節、ところがテサロニキのユダヤ人たちがベレアでもパオロによって神の言葉が伝えられていることを知り、そこにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こしたと。いや、80キロもよくも、まあね、こんなエネルギー使うなと。本当に不思議ですけれども、まあ、アジアの宣教でもそうですよね。このピシディアのアンティオケとイコニオンからリステルまでやってきて石打ちにしたんですから、パオロをね、ここまでやって、あとね、ずっと後に23章の12節にね、パウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと徒党を組んでるものがね、40人出てくるんですよ。何なんでしょうね。でもね、僕ね、ストーキング、パウロほどでは全然ないんですね。もうちょっと規模は小さいですけど、ストーキングされたことあります。アメリカに行った時に、まあ、在住してる日本人向けの聖書セミナーみたいなのを、このまああちら側が、現地が開いて2カ所で行ったんですね。で、そこで日系の教会に仕えて、この奉仕している韓国人の宣教師夫婦がですね、その2回の場所にわざわざ来るんですよ。で、御言葉を聞きに来たんじゃないんだよ。私の言ってることをが本当に正しいかどうかっていうよりも、いかに間違ってるかっていうのを調査しに来てるわけです。1回目が。で、2回目は終わった後に、分かち合いの時に立ち上がって、いかに異端チックかっていうことをですね、とうとうと語るんですね。いや、ちなみにそのやった場所は目の前、すぐそばにカルバリーチャペルコスタメスがあってですね、俺話してる内容って、チャック・スミスが言ってるのと同じだから、まあ、あそこも異端って言ってるんだな。まあ、事実ね、昔ね、チャックは異端だとかって、近くの教会がね、こうちっちゃな教会が、まあ、そんなこと言ってたっていうの話、思い出しますけれども、いや、本当にね、こう、なんでかなって思うと、まあ、その方々に触れて、思ったのは、まあ、なんていうのは、義憤ですよね。こう、私がいかに間違っていて危険で、まあ、自分の縄張りである日系の教会界隈に、まあ、毒が撒かれてるみたいなね、まあ、毒麦の種が撒かれてるみたいな、そういうところから来る熱心さなんですよ、もんですよね。すごく真剣なんですが、熱心に間違えることってあるわけですよ、ね。で、パウロがローマの10章で言ってますが、10章の2節3節で、私は彼らが神に対して熱心であることを明かしますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに、自分の義を立てようとして神の義に従わなかったのですと。 で知識がなくて熱心なだけだと。でその知識っていうのは信仰による義なんですよ。つまり神のみが正しい方なんですよ。正しい方は神のみで、その神を信じていくっていうことによって義と認められるっていう恵みによってそれだけなのに、もうなんか自分の持っているものがもう自分に義があるっていうふうにね、こうなっていくとさっきみたいなこう妬みに駆られてっていうね、熱心になるっていうね、というふうにまあなっていってしまうんだなということを思います。で14節ですが、そこで兄弟たちはすぐにパウロを送り出して海岸まで行かしたが、シラスとテモテはベレアにとどまったということですね。あの実はあのテサロニケから夜兄弟たちが送り出したのはシラスとパウロだけだったんですが、今ここにテモテいますね。だからテモテも途中で加わったわけですよね。で今は今度はシラスとパウロでなくてパウロが一番目立って一番狙われてるから、パウロのみですね、この違うところに行くようにさせた、海岸の方に行かせたっていうことですけれども、ベレアから南東にある港町でね、ピュドーナっていうところがあるんですが、まあ、大体50キロですけれども、まあ、そこに行ったのではないかなと思われますね。でパウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。一緒に乗って行ったんですよ、船にね、アテネまで連れてた。そしてできるだけ早く彼のところに来るようにというシラスとテモテに対する指示を受けて、その人たちは帰途に着いたと。だからパウロは最後に別れるときにシラスとテモテに、ね、すぐになるべく早く来てくれとこの伝えてくれと。で彼らはそれで帰途に着いたということですがね、テサロニケの時はテモテが残ってた。でここではシラスとテモテが残っていた、一時的でも残ってなきゃいけないような状況だったって、これはもうこれはもう当たり前ですけどね、ベレアの人たちに続けてフォローアップするためですよ。シリアのアンティオキにおいてもですね、サマリアにおいてもですね、信じた人たちですね、これどちらもエルサレムの教会がそれぞれ、サマリアにはペテロとヨハネを使わし、そしてアンティオキにはバルナバを使わしたわけですね。で使わしたら何やったかって言ったら、主の恵みにとどまることをバルナバは教えました、進めました。そして御言葉を教えました。でこれが大事ですね。新しく信じたらそれで終わりではなくて、主にとどまるように進めること、そして主の言葉を教え、それ弟子となっていき、最終的に教会の中で長老を立てていくっていうところまでが、この使徒の働きとか手紙を読むと出てくる内容になって、これで教会として立て上げられていくっていうことね。この一連のことがこうできるのが理想なんですよ。できないこともあって、まあ、パウロはねそれで本当に焦ったっていうか、すごく気が気でならなくて、まあ、これに手も手をねこのテサロニケに再び送ったっていうのが、このテサロニケ人の手紙に書いてありますけれども、主の憐れみがあったわけですね。なのでこの宣教活動でね、地域の教会とその連携せずに自分だけで動く人たちって結構いるんですよね。一人で動いていく人たちで、これね実が残らないんですよ。もちろん種をまいてくれているってことについては、まあすごく貴重な働きではあると同時にですね、でもやっぱり聖書のパターン、この聖書のやり方はですね、まず進めて教えて養い育て立て上げられて、このその人の信仰が立て上げられ、また教会としても立て上げられ、で長老が立てられて、それで次に行くっていう、そうやって初めて人は育っていくんだ。でしかも教会とともに育っていくのだということなんですよね。だからパウロはたった一人っていうのはもう掟破りなんですけれども、シラスとテモテを、まあ、そこに置いてたっていうか、まあもうそれ何て言うかな、置いてたっていうよりももう当然そこに居続けなければいけない、ただ緊急に彼が命が危ないから彼だけが逃げてったっていうだけですね、ということになります。で次回がね、たった一人でアテネで残されている時の働きっていうのを見ていくことになります。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このベレアの人たちが素直で熱心に御言葉を聞いて受け入れて、果たしてその通りか確かめるために聖書を調べたと、 本当に主よ、このベレアの人たちの姿勢が私たちの教会の姿勢であり続けますようにお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。めっちゃ短く